こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、ハーバードビジネススクール教授、エイミー・シー・エドモンドソンが、変化と不確実性の大きい職場でチームが成果を出す条件を論じた組織論、リーダーシップ論である。中心に置かれるのは、固定した集団を管理する発想ではなく、必要な専門性を結びつけ、学びながら仕事を進める動的な活動としてのチーミングである。著者は、医療製造設計。救助など多様な事例を参照し、実行と学習を対立させずに日々の業務へ組み込む必要性を示す。その基盤となる概念が心理で安全性であり、質問、異論、失敗の報告、支援要請を行っても対人的な不利益をかぶりにくいというチーム内の共有認識を指す。ただし本書は単に居心地の良い職場を進めるものではない。率直な発言を可能にしながら仕事の目的、基準、責任を明確にするリーダーシップを通じて複雑な仕事の質と速度を高める実践的な枠組みを提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、肯定的なチームではなく共同を生み出す活動としてチーミングを捉える本書の重要な特徴は、チームを名簿や組織図で区切られた安定的な単位としてだけ捉えない点にある。専門文化が進み課題が複雑化した環境では、成果に必要な知識が一部署や一職種に収まらない。そこで求められるのは、異なる専門性を持つ人々がその都度必要な関係を築き、情報を持ち寄り、行動を調整するチーミングである。これは完成したチームの属性ではなく、協働しながら学ぶ継続的な実践である。固定メンバーの結束を強めるだけでは、部門間の断絶や専門家同士の遠慮を解消できないことがある。チーミングの視点では、誰が所属しているか以上に、誰が問題解決に関与すべきか、知見をどう接続するかが問われる。したがってリーダーには境界を越えた連携を促し、互いの専門性への敬意を示しつつ、共通の仕事へ注意を向けさせる役割がある。現代のプロジェクト型業務や多職種共同を理解するための動的なチーム感である。次に、心理が安全性は、発言と報告に伴う対人リスクを下げるチームの条件である。心理で安全性は、個人が楽天的であることや、メンバー同士が常に仲が良いことを意味しない、無知と思われる質問、無能と思われるミスの報告、否定的と受け取られかねない懸念の提示、仕事を妨げるように見える異論といった行為をしても、このチームでは破辱や排除、報復を過度に恐れずに済むという共有された感覚である。複雑な仕事では情報が不完全であり、誰もが全体像や正解を知っているわけではない。そのため、早期の疑問や小さな異常を表面化させられるかどうかが失敗の拡大を左右する。本書が指摘するように、厳しい成果圧力だけを強めると人々は失敗を隠し助けを求めず、新しい試みを避ける可能性がある。安全性は規律や高い基準の大怪物ではない。わしろ現実を率直に把握し、学習に必要な情報を得るための前提である。安全性と責任の明確さを合わせて整えることが、卒業さを実行力へ結びつける。学習しながら実行するには、失敗を隠さず小冊できる仕事の仕組みが必要になる。本書では、学習は研修やプロジェクト終了後だけに行う活動ではなく、仕事を進める過程に織り込まれるべきものとして扱われる。思考し、結果を観察し、前提や手順を見直し、次の行動を変える循環が、学習しながら実行する働き方の核となる。だが、失敗から学ぶことは自動的には起こらない。人は評価低下を恐れたり、都合の良い説明を選んだり、自分や所属集団に有利な解釈をしたりしやすいからである。そこでチームには、何が起きたか、何を想定していたか、どの判断が妥当だったかを検討する小冊の場が求められる。振り返りは責任者探しではなく、次回の行動を改善するための情報収集として設計されなければならない。一方で、全ての失敗を容認するという意味でもない。予防可能な逸脱や不注意と、不確実な課題に挑んだ結果としての失敗を区別し、守るべき境界を明確にする必要がある。この区別があるからこそ、率直な検証と適切な責任が両立する。そして業務の性質に応じて、効率性、発見のための学習を使い分ける。著者は、仕事の性質をルーチン、複雑、イノベーティブという異なる領域として捉え、それぞれで必要な学習と協働が変わることを示す。手順が比較的明確なルーチン業務では、安定した実行と継続的な効率改善が重要になる。しかし、医療や高度な専門業務のように状況ごとの判断が必要な複雑業務では、情報共有、相互確認、専門家間の調整によって精度を高めなければならない。さらに、前例が乏しく正解が定まらないイノベーティブ業務では、仮説を試し、失敗から知識を得る探索が不可欠になる。同じ強い管理手法を全ての仕事に適用すると、ある場面では有効でも別の場面では学習を阻害しかねない。 本書の実用的な範囲はチームの問題を個人の能力や意欲だけに返さず、仕事の不確実性と相互依存性から考える点にある。管理者はまず自分たちの業務で何を学ぶ必要があるのかを見極め、それに合う対話、実験、標準化の比重を設計する必要がある。最後にリーダーは答えを独占せず、謙虚さ、参加促進、境界設定を行動で示す。本書におけるリーダーシップは、上位者が正解を示して部下を従わせる能力とは異なる。不確実な仕事ではリーダー自身にも知識の限界がある。その限界を認め、メンバーの専門性を必要としていることを明確に伝える謙虚さが発言しやすい条件を作る。加えて、漠然と意見を求めるだけでなく、何が見落とされているか、どのリスクを懸念するか、誰の知見が必要かを具体的に問い、参加を促すことが重要である。メンバーの質問や異論に対する最初の反応は、今後の発言量を左右するため、リーダーは防御的に退けず、関心と感謝を示す必要がある。ただし、心理か安全性は無制限の寛容さではない。本書は、許容されない行動や守るべき基準という境界を定め、それを超えた行為には責任を求めることも重視する。親しみやすさ、失敗から学ぶ姿勢、明確な期待、適切な説明責任を一体として実践することで、安心感は甘さではなく他者成果を支える基盤となる。結論として、本書は部門横断のプロジェクトを率いる管理職、他職種で働く専門職、変化の多い現場のメンバーに特に有用である。また、心理安全性という言葉を知っていても、それを単なる優しさ、衝突回避、自由放任と混同したくない読者にも適している。得られる実践的な利点は、会議で発言が偏る理由、問題が早期に報告されない理由、失敗の振り返りが責任追及に変わる理由を個人の性格ではなくチームの相互作用として捉え直せることにある。その上で、問いかけ方、反応の仕方、振り返り、期待と境界の明確化を改善する視点が得られる。類書との際は、良いチームの特徴を列挙するだけでなく、学習と実行を同時に求められる仕事の構造から議論を始めている点にある。チームを固定的な完成品ではなく、共同を継続的に生み出す活動として理解し、心理安全性をその活動を支える条件として位置づける。翻訳文や理論的な説明に密度を感じる読者はいるだろうが、流行語としての心理安全性を超え、複雑な組織で率直さと責任をどう両立させるかを考えるための基礎文献である。ご支援いただける場合は、エイミー・シー・エドモンドソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。